皆さんこんにちは。 WWDJAPAN.com 編集部で話題になったニュースをピックアップしてお届けする WWD ビューティーポッドキャスト、 WWDJAPAN.com 編集部の福崎です。今回はヒゲ剃りや産毛剃りが肌荒れに有効なんじゃないかっていう件について編集部の中村さんと米山さんと話したいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
中村さんは今回初めてのポッドキャストだと思いますので、はい、まずはちょっと簡単に自己紹介をお願いします。
はい、WWDJAPAN.com 編集部の中村圭次郎と申します。ちょっと前まで WWD ビューティーの編集部におりまして、ヘアサロンとかエステサロンとか、まあ、そういったサロン系の取材と、あと、まあ男性なんでメンズコスメとかの取材をしてきました、
うん、なるほど。それでやっぱり今あれなんですよね、 WWDJAPAN.com と WWD ビューティーの編集部はちょっと合体して。
そうなんですよ、ね、でその、まあ、主にビューティーを担当してるっていう感じですね。
そうですよね。なんか最近こう中村さんが気になるビューティーネタじゃなくてもいいんですけど、なんか気になることって何かありますか最近？
あ、気になること、
うん、まあビューティーのネタでもいいし何でもいいんですけど、趣味は何ですかみたいな。
あ、趣味趣味まあバイクに乗ってるんで、ね、うん、まああとまあバイク仲間だとやっぱりヒゲを伸ばしてる人が多いんだけど。
そうなんだ。
そうなんですよ。
なんて
やっぱバイクって結構汚して乗る乗り物なんで、ね、今日ワイルドを上にしてるんですよね。で何が最近嫌だかって、まあ、ヒゲって結構ワイルドの象徴だけど、マスクって真逆のこう清潔感の象徴じゃないですか。
確かに。
だからヒゲの上にマスクすると、でちょっとここを下ごとかヒゲがちょっと出るとすごい格好悪いんですよ、ね、
分かるそれ。
確かに。
だからもう本当バイク乗りにとってマスクって本当天敵なんですよね。
あ、なるほど。
清潔感が出ちゃうっていう。
だからそうだね、確かに。
みんなだからもう工夫して本当にボロボロのデニムでマスク作って、まさか効果あるのかよく分かんないですけど。
なるほどね。なんかちょっとワイルドにマスクも見せる。
そうなんですよ。ちゃんと例えば60年代の革ジャンと、もうパンツもピッチピチでなんか軍仕様のとこ履いてんのに白マスクみたいな、すごい格好悪いんですよ。
確かに。確かに。だからそこまでやっぱ気にしているっていうことなんだ。
そうなんですよ。
ちなみに中村さんは今白マスクですけど、市販の、
はいはいはい、
そのバイク乗るときはちょっと違ったりするんですか？
もちろん違う。ターバン巻いてます。
あ、そうなんですか。その姿はちょっと見てみたい。
バイクもわざと錆加工して汚してるのに、うん、白マスクしちゃうと、なんでお口の周りだけ清潔にしてるんですかみたいになっちゃうんですよ。
なるほどね。 そっか。じゃあ今日のじゃあネタっていうのは、そのまあ、マスク、ヒゲ剃りが、まあ、マスクの肌荒れに有効だっていう風な話だと思うんですけど、うん、ってことはどうなんですか、そのバイカーにとっては。バイカーって言う？
バイカー言いますね。
バイカーにとってはヒゲ剃りってしないってことでしょ、ヒゲ伸ばしてる、
まあ、もちろん伸ばしてる人はポリシー持って伸ばしてるんでしないっすね。
そうだと。でも本当はマスクの肌荒れ、マスクによる肌荒れって今すごい、もうすごい世間的にみんな悩んでることじゃない、
うん、
その悩んでることの解消としてヒゲ剃りがいいんだっていう話にこれからしていくんですけど、バイカーにとってはそれもじゃあ致命的な話になってくると。バイカーでヒゲ前で取り伸ばしてる人にとっては、
まあ、そうですね、うん、もうそのためにヒゲを剃るっていう人は まずいないんですけど、バイカーに。
なるほど。
ただここの顔周りまで生やしてる人って、はいはい、マスクの効果ないって言われてるんですよね、隙間ができちゃうから。
ああ、なるほどね。そのヒゲによって隙間ができるから。
そうなんですよ。
なるほど。
密閉することによって初めて効果発揮するのに、結構ヒゲ分厚い人とかもこれスースー来ちゃうから、だからコロナ気にしてる人はもっと大きいマスク買っても全部覆っちゃうとか。
確かに。
してますね。ここの鼻下のヒゲは関係ないんだけど、顔周りはちょっと気にしてる人いますね。
なるほど。もみあげからこう伸ばしてる人はっていうことだね。
そうなんです
よ。なるほどね。
下手するとマスクの縁に沿って全部ある人とかいます
ね。まあ今回も、もう一人米山さんにも 一緒に参加してもらっていて、本当はそのままなんか続けたいところでもあるんですけど、一個ちょっと米山さんにも一つなんか今最近気になってることをお聞きしようかなと思うので、米山さんどうですか？
で最近気になっていることはやっぱりマスクの下にファンデーションを塗るか否かですね。
わかる、それも。
もう本当に目元だけコンシーラーで済ますか、ちゃんと全顔ファンデーション塗ってカバーするかですごい悩んでるんですけど、やっぱりファンデーション塗ることで肌のとマスクの間にクッションになるとか、なんかいい面も悪い面も聞くので、ちょっと試行錯誤しながら今は塗らないっていう風な選択肢を選んでます。
私はあれなんですよ、マスクをするとどうしても日焼けっていう意味では全部出てる目の周りとマスクをしてるところだと絶対に日焼けが差が出るじゃないですか。
確かに。
そうですね。
だからちょっと目の方をこの出てる方を厚めに塗るっていう風にしないとなんか
確かに
統一されないのかな、
結構ね恥ずかしいっちゃ恥ずかしいですからね。そう、
うん、なんかそれは男性もすごい悩みみたい、
確かに
出てましたよ。
男性の方がマスク焼けひどそうですよ ね何も塗ってらないと、
そうだからファンデーションとか、まあ、BB 男性用の BB クリームとかが最近結構出てるし、
はい、あ確かに
ユーズがあるのかなみたいな。
確かに女性はもともと日焼け気にするからもともとカバーするけど、
そうそう
男性って気にしないから本当に気づいたらお口の前だけ白くなってたっていうのありますか？
さっきからおがつくからちょっと面白い
お口の
方だからやっぱりねファンデーション、まあ、そういうのも気になりますし、で今日の話題としてはその、ね、まあ、中村さんはこれまでもエステサロンとかも取材結構されてると思うんですけど、はいはい、そのひげ剃りとか、まあ、産毛剃りをした方がマスクによる肌荒れに効果的、
はい、
っていう話だと思うんですけど、それは何でなんですか？
まあ、この話題がエステサロンとかヘアサロン業界の話題になった原因っていうのが、やっぱこの読売新聞の9月12日の記事でやっぱりひげ、まあ、シェービングをした方が、まあ、マスクするとマスク内が乾燥するっていうのはもうみんなよく言われてるんですけど、この乾燥カバーするために角質が厚くなっちゃうみたいなんですよね。でその角質をそのままにしとくと、まあ、ニキビとかそう雑菌の餌になっちゃうんでどんどん肌が荒れてくるから、まあ、シェービングで、まあ、産毛を剃るっていうよりもその角質を取り去った方がこの肌荒れにならないっていうのが記事に出てて、そこから結構話題になってるってのありますね。
なるほど、はい、これはじゃあうちの記事ではなくてちょっと他社さん
ただも
ち
ろん新聞社の話
っていうところがあれですけど、でもそれでエステサロンとかヘアサロンの方にそういうのをちょっと聞いてみたりとかしたんですか？
あ、ちょっと聞いてみましたね。エステサロン のエステティシャンの人に聞いてみたんですけど、実際そのニキビが増えたっていう悩みは結構実際来るみたいですね。
あ、ね、聞きますよね。
だから結構そのためのケアで本当に例えばマスクしてるから見えないから絆創膏のこのニキビに当たる部分にマキロンをちょっとつけて絆創膏を貼るとか、
へ
そういったケアした方がいいっていうのはおっしゃってました、ね、
なるほど。
いずれにしてもそのリアルにニキビって悩んでるっていうのは増えてるみたいですね。
そうですよね。じゃあそこでそのヒゲ剃りとか、まあ、シェービングとか、まあ、産毛剃りっていうのもやっぱりちょっとした方がいいんじゃないかっていうのはそのサロンの人たちも言ってたりするんですか？
そうですね、やっぱり、まあ、産毛を剃ることによって、まあ、保湿するスキンケアの浸透も良くなるし、まあ、そのファンデーションの落とし残しとかもなくなるから剃った方がいいとは言ってますね、そのプロの人も。
それはサロン、ヘアサロンでもそういう感じのことをちょっと聞いたりしました？
そうですね、美容師は顔剃れないですけど、美容師、
そうね、
はい、メンズサロンとか、美容室っていうのはやっぱりメニューの中にお顔剃りが入っていたりするので、一時期コロナの関係で顔が近くなるからとかでメニューストップしてたところもあったんですけれども、まあ、復活し始めてからは結構顔剃りもやられていくとか、だいたいメニューの中に入ってたり、
そうだよね、
特に美容室とかすると思うのでやる方 とかは多いみたいです。
やっぱりなんか今までってそのコロナ禍でまあ肌荒れ、マスクによる肌荒れっていうのはすごい言われてて、みんなやっぱりね、私 の, あの周りのママ友とかも悩んでたりしてたんですけど、その解決策ってなんかやっぱりこう皮膚科的にこう塗るっていうか、薬を塗るか、本当にひどい場合は、あとはなんだろう、そういう化粧水とかそういうのをちゃんとスキンケアしましょうみたいなイメージだったけど、そこにヒゲ剃りとか産毛剃りがあったんだみたいな、ちょっと思いました。
確かに、
だからそれによって確かにその中村さんがさっき言ったみたいに、化粧水とかが浸透しやすくなるってなんか分かりますよね。やっぱそれでさっきのヒゲの話じゃないけど、つるっとしたらちゃんとピッて密閉されるわけじゃないですか、マスクで、ってことはそれもそれで菌もあんまり入ってこないしいいってことですよね。
そうですね。だから結局、まあ、多分マスカラの原因って2つあると思ってて、その、まあ、この密閉してこう湿度が高まってさっきの角質が増えちゃうっていうのもあるし、あとはやっぱ喋ってるとこはやっぱ常にここが擦れるから、
確かに、
肌荒れするって本当に感覚的に分かるっていうのもあるんですよね。だからなんかイオンでなんかそのマスクの特設コーナーがパワーアップしてできるらしいんですけど、そこだとなんかワイシャツとかこうブラジャー の, あの技術を応用して、本当に口を動かしてもここ動かないマスクとかが売り出されてるみたいですね。結局ここの擦れによるあれがないように、
ないようにですね。なんかマスクもどんどん進化していってる感じがしますね。
確かに、
なんかまあ、WWD って別にビューティーだけじゃなくて、っていうかもともとファッションの方のが強いじゃないですか。で、まあ、ファッションの方でいろいろ記事を見てると、やっぱもう本当いろんなブランドからもうマスク出てるし、本当ファッション性のあるコレクションブランドもすごい出してるし、それこそさっきみたいに機能性、なんかなんとか繊維さんとかなんとかっていう、その本当に生地を作ってるメーカーさんがマスクたくさん作り出してるし、なんかすごいマスクのこのバリエーションが増えていってるっていうイメージはあるから、
確かに。
でもなんかまあそれに合わせてやっぱ肌も変えていかなきゃいけないっていう感じ、
まあ、肌もケアして変えていかなきゃいけない
ねえ。なんかいくらまあ機能とか良くなったという、やっぱりもう今までなかったものがずっと口のお口の前にあるわけじゃないですか。
ずっとね、今まで本当かつてないぐらい
ねえ、ってことはやっぱり肌をどう変えていくかっていうのも結構重要なんだろうな。
確かに、多分ここ 2,30 年で進化してきたマスクの10倍ぐらいこの半年間でマスクは進化してると思うんですよね。
そう思う。
だからやっぱ肌もやっぱマスク仕様に合わせなきゃいけないっていうのは、確かに重要かもしれないですね。
ねえ、なんか多分今までは、まあ、花粉症が多分一番、ね、マスクをする、まあ、冬のあれと、
まあ、咳
と花粉症だったと思うんだけど、
ね、花粉症はね、外行って部屋入ったら外しますから、ね、
確かに
会社とか、
ね、今かもう本当会社でもつけとかなきゃいけないもんね。
本当そういう時代ですよね。
ねえ、それもすごい時代だし、そっか、じゃあ肌ケアも本当そういう意味では変えなきゃいけないし、まあ、だから女性もやっぱりその産毛を剃るっていうのは、もうちょっと意識した方がいいってことですよね。
まあ、多分手段の一つじゃないですかね。
まあ、ピーリングっていうふうに考えればありなのかなとは思いますよね。
床屋さんっていうのはニーズはどうだったんですか、今まで。最近の
シェービングのニュースですか。
いや、床屋さん自体がやっぱりどうしても普通にヘアサロン、美容室に押されて、数も減ってたのかなっていう、
減ってましたね。
やっぱりね。でもカミソリ使えるのはやっぱり
そうですね、利用だけですからね。
ですよね。そうなるとこれからなんかそっちのニーズも意外と増えていったりするかもとか、
確かに最近増えてきた美容室というか、まあ、バーバーってやっぱり、そのアメリカンスタイルでなんかまあ、ミドル男性とか、まあ、最近若い男性もそうなんですけど、そういったなんかアメリカンスタイルのかっこよさで売ってたけど、そのシェービングができるっていうその機能性っていうか、まあ、メニューで売るのもこれからはありかもしれないです
ね。確かに、その今までなかったそのマスクによる肌荒れを防ぐためのシェービングメニューみたいなができるってことですよね。
多分そうですね。
なんか男性はすごいすんなり入れそうだけど、うん、女性はどうやったら入れるんだろうね。なんか
確かに女性はなんか、うん、リビを両方やってるサロンで、うん、ウェディング前 の、 そうそうそう、あのケアとかで来た方は、うん、やっぱあの利用の方に行って、うん、施術してもらうみたいな話を聞いたことあります。
うん、私もだからウェディングの時だけ全然行ったことないのに床屋さんに行ってやってもらうんです
よ。確かにね、ちょっとワントーン明るくなりますから
、うん、そう、だからなんかここら辺やっぱりここがすごい、ね、あの背中がすごい見えるから、うん、背中を撮ってもらうっていうのをやってもらいましたけどね。うん、なんかそういうのがもっとこう髪型はサロンに行くけど、
うん、
でもちょっとシェービングじゃないけど、うん、風毛とかをこれからはマスクを考えると整えるのに、うん、そういうメニューだけが気軽に行ける美容室があると行っちゃうかもですね。
そうですね、多分、うん、特になんかサブスクとかあったらね、
確かに、
ね、うん、面白いかもね。うん、なんか新しいビジネスがまた生まれそうな感じですね、こういう話からでもね。
ちなみにあの余談ですけど、
どんな、はい、
あのメンズにマスクの悩みでアンケート取ると、うん、やっぱ肌荒れってあんま上の方じゃないんですよ。
そうなんだ。
それより上の方がやっぱマスクの蒸れとか、あとマスクによる顔のテカリとか、あと面白かったのは口臭
ね。口臭はなんかあり
そう。確かに確かに。
だからメンズやっぱりね、その自分の匂いが出まいっちゃうっていうのが結構いるじゃないですか。
それなんかさ、どういうことなんだ、それって本当にすごい臭いのかな、なんだろう、それをなんか知らずに出してたのかって思う
と、だからそのショックが嫌なのかもしれないですね。
独特のあの匂いはでもありますよね。だから一時期こうマスクに吹きかけるあのスプレー、リフレッシュできるようなのとか結構流行りましたよね。
流行った流行った。でもなんか紙の市販のマスクの方がなんとなく匂いのが早い気がするっていうか、
そうね、なんか私もそう思います。うん、私布マスク最近使い始めて、うん、布マスクの方があ
んま感じないよね、
気にならない気がします。
なんでんだろう、どっちがいいんだか分かんないけど、
分かんないですね。
うん、
もしかしたらなんか調べたらで、その、うん、マウスウォッシュとかの売り上げが伸びてるかもしれないですね。
あ、確かに、
その口臭予防の歯磨き粉とか、う
んうん、確かに確かにね。でもなんかそれはすごい、そう、隠すんだけど自分が気になるからやるみたいなことだね。
そうでしょ、多分自分はそうだ。
なるほど。いや、今日はちょっといろんな話が聞けて楽しかったです。ありがとうございました。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
よろしくお願いします。
お願いします。